コモコパレード。
はい、ということで、
うん、
前回はクラッシャー・ジョーを見たよ的な話からいろいろ昔の声優さんやらお笑いやらが、
単純に声優さんを気をつけ傷つけた
傷つけてしまう
聞いてねえ
よ聞いてたら
聞いてないんだ基本的に
そして誰も聞いてないと思うと聞いててびっくりするパターンのやつ、
うん、ああちょっとしっかりせんや
聞いてますよって言われてビクってなるって聞く、うん、
死ねえって思う
お前死ねえってなるっていうやつですけどね、クラッシャー・ジョーは本当に面白かったですけど、
クラッシャー・ジョー、そうだね、だからまあ松本零士文化があって、
はい、
安彦文化があってみたいなね、うん、
そうですね、
安彦さんももういよいよ御年
70いくつ
47年生まれだから、47年は80?4567890
じゃないですか。
老けてんない
やもう70ぐらいになると老けてるかどうかも老けてます。そうかな、なんか最近また連載を歴史ものみたいなのどこだっけアフタヌーン
人気がないやつな、
なんか始められてましたけど
オリジンが人気ないんだから、
なんか始めまだ連載1回目なのにすでにネットでみんなにロボかけロボってみんなに言われてるかわいそうな
ロボもガンダムもボッサイクよな
安彦ガンダムね、安彦バージョンのガンプラとかも出てたりしますけど、やっぱちょっとシュッとしてないんですよね、うん、もっちりしてますよね全部ね、
うん、やっぱ今のロボット描く人はね、ロボット描くのに特化してるから、
うんうんうん、なんかこうイケメンなホストみたいなロボガンダムも皆さん描きますよね、
やっぱり人間描くのがうまいですよ、
ね、うんうん、
それこそね、高千穂遥か的なのは、
はい、
ジョーとか
ジョーとか
ダーティーピアとかいいんじゃないかなと思うけど、もうでも高千穂遥かを読んでる若者もおらんだろうな、
いないんじゃないですかね、まあ、
もう今更携帯出すわけにいかねえし大変だよな、その世界観も
そうですね、受話器、クラッシャー上も受話器で電話してるシーンね、ありましたけど、
うん、まあしょうがないよね、
そこはもうしょうがないですね、まあ大体海外の SF も何でも受話器ですから、昔のは
40年前の作品だからね、
すごい、まあまあそもそも今見てすげえ動いてるって若い子も感動できるのがすごいですけど、
まあ小説に関して言うと77年から俺が5歳の時にやったら、まあ、
完全に僕がこの世にいない、77年、そんな古いんで小説は高千穂さんの原作ですよね、
うん、まだ続いてるよ、
えっクラッシャー城自体がですか、うん、あ、そうなんですか、
うん、
へぇ、
最新刊16年の
うわぁ知らなかった、
そうそうそう、で、あとあのダーティーペア繋がってるからね、
あ、なんか世界観一緒なんですよね、うん、ダーティーペアクラッシャー城もなんか今連載クラッシャー城 RE みたいななんかやってますよね、漫画が誰かが、
うん、やってる
やってますよねまただからもしかしたら新たにアニメとかやるのかなとか、
まあやる、あでも何本かあんだよ、なんかあんまし見たくないような
感じの、あ最近になってからのが、うん、あそうなんですね、
だからブルーレイ買おうかなと思ったんだけど、
はいはいはいはい、
いらんのいっぱいついてきて、うん、まあそこそこ高いのよ、うん、そこそこ高いなと思って、だからでもそこ高いもの買っとかないと後でもっと高くなるっていうのはね、
あ
のドラマのキングダムをいつまで経っても買えないじゃん。で、定価が2万ぐらい。まあまあ高いじゃん。
はい、高いですね。
3期までのドラマでね。
はい、
で、買わずにいたらなんか6万、7万になっちゃった。
あ
この間、アマゾンで見たら3万5000ぐらいになってて、おーっと思ってる間に売れてまた6万になってて、すっと買わんとな。
でもやっぱ2万とか3万とか高いっすよね、ちょっと一瞬超躊躇しますよね、こうい
やでもなんか別にさ、ラース・フォントリアの作品なんか別になんかネットフリックスでもなんでもいいから流せよと思うんだけど、
ああ
確かに日本マニアックだっけ、はい、ああいうのが流行った時とかにやってやれんね、まあ 流行ってるって俺の中で思ってるだけで世間的に流行ってねえんだろうけど、
多分そんなに世間的な話題になってないじゃないですか。一部のやっぱそういうの好きな人だけが話題になったような感じ
で、ダンサー・イン・ザ・ナークは流行った
よ。あれはなんかまあそうですね、その今まで興味なかった人とかっていうか普通の映画見てない人も見に行ってた感じはしましたけど、
まあでも随分古いもんね。なんかそうね、高橋留美子の、
はい、
ルーミックワールドのアニメとかもあったんだよな、
はい、アニメがあるんですね、ルーミックワールド。へえ、
あのファイヤートリッパーとかさ。
ああ、はいはいはい、
まあそこら辺これを深夜にやってるの見て面白いなと思ったんだよね。
それってやっぱそのうるせえやつらやらのアニメが当たってそういうの
もあるんですか。もちろんその後だけど、あー OVA であの、いやルーミックワールド短編集があって、ルーミックワールド123とか、
はいはいはい、
それの作品をアニメ化する OVA があったんです ね。
へえー、なるほど、短編集のアニメ化 OVA か。
うん、
うんうんうん、OVA っていうのもね昔はいっぱいありましたけど、
今もあるはあるよ。
でも減ったんじゃないですか、 OVA ってあんま聞かないか。
あると思う。
そうですか、うん、あ、僕がまあちょっとアニメ若干最近の疎いだけです。映画とかも
オリジナルビデオのやつ多いしさ。
ああ、まあ確か映画はオリジナルが多い感じします
ね。映画館1個2個やってれば OVA じゃなくなるみたいなルールもあるの
よ。ああ、
そうか、上映すればね。
そっか、うん、OVA だけど OVA って言わないでいるやつとかがあるだけか。
うん、そうそう
なるほど。
そうそう、だからそれのだから深夜になんかアニメやってたりするじゃん、夏休みの。
はいはいはいはい。
それであのねやってて、だからなんか俺ちょっと高橋留美子そんな、なんかちょっと厳しい家だったので、まあ厳しいと言ってもあれだけど、
うん、
まあなんとなく家でタッチとか、うん、まあタッチって今思えばそういうエロいシーンなんてないんだけど、
はい、
うるせえやったらちょっと見づらかったのよ、
まあ、
主人公水着だし、
ちょっとセクシーお色気キャラだから、
うん、だから見てなかったんだけど、
うんうんうん、
そのなんとなくだからこれが86年だったっけ、多分中小6中1ぐらいで見て、
うんうん、
高橋留美子面白いなと思って、多分中学校に入ったらもう始まってランマが始まって、
ランマ、
ランマはそんなに好きでもな
あ、ちょうどが僕とかは高橋留美子作品ってランマで最初に知った感じです
ね、 好きよね。シャンプーでしこってるよね。
シャンプーではねしこって僕はないんですけどもうちょっとちっちゃ
かった、
いやちっちゃかったんで、多分高橋的ならしこったでしょうけど、
シャンプーでしこってるくせにごまか
しシャンプーでしこったことないんですよね。しこってたらしこってたって言うんですけど、多分小学校低学年とかだったんでね、上のお兄ちゃんならしこってたんでしょうけど、まだそうしこるというあのスキルがないアビリティがない頃のプレイヤーだったんで、そのソロプレイしてないんですけど、でもランマからでしたね。
ランマも途中まで結局最後まで読んでないんだよな。
長いですからね、ランマ
長いし、なんか犬屋さんもそうだけど迫力のない戦闘が延々と続く
パシパシパシみたいな、
ね、高橋留美子でそんなにさ戦闘シーンが面白いわ、かっこよく描けるわけではないからさ、なんかそうだね。あ、そう、ダストスパートっていう短編があって、それをアニメ化してて、でアニメから戻って漫画読んだら、そのすげえデビュー当時の漫画で、
ああ初期も初期
って思ったんだよ映画
なるほど、もううるせえやつらよりももうはるか前の、
はるか前ってことはないけど、
まあまあ本当にデビュー初期の
79年だから、うん、まあそうだね、
最初の方の読み切りなんだ。
うん、そうだね、そうだね、だから79年だからうるせえやつらと変わんないんじゃない、うんうん、どっちが先かどうか分かんない、
うんうん、
まあ面白いけどね初期の頃、
うん、
漫画としては逆漫画としては絶対最初の方が面白くて、
うん、
やっぱ最後の方って心の揺れとかが、うん、目の一刻を経ての、
経ての
っていうか、まあ同時連載だけど、それがすごいけど
すごいっすよね、20代20歳そこらで
まだ60いってないからねこんだけやっててまだ60いってないからね。
60いってないのもそうですし、まだそのなんていうかサンデーのど真ん中で看板でやってるっていうのが、
サンデーの弱さよコナンがメインってお前いや、なんやかんや言って今のジャンプが言い悪いがともかくとして、なんか ジョジョとかではないじゃん。
そうですね。そうですね。確かに確かに。
新しいメンツが書いてるじゃん。とはいえ、そうですね、サンデーの変わらなさよ。
すごいですよね。足立みつる、高橋留美子。
俺子供の頃から変わってないんだぜ。俺なんてもう戦国時代ならそろそろ死ぬ準備。
そうですよね。すごいですよね。
すごい変わらないのよ、悪い意味で。売り上げだけだよ、変わってる
の。この業界に入ったその十何年前で、サンデーってその作家を大事に息が長いとか言ってたけど、まだみんな息してるって思わなかった。
息が長いって、全然新人作家大事にしねえから、大人なんでんじゃねえか。小学科なんで悪口しか聞かない
で。そうですね。な、多分だからそれでみんな講談社とか他に流れてるんだろうなっていう。
多いよね。
多いですね。
あれいつの間にかモーニングに行って、はい、おい、いつの間にかヤンバーガーに、
ね、サンデーでヒットしたマギーも今講談社で書いてますからね。
最初ちょっと漫画家のお手伝いするんだけど、はい、某漫画家さん、有名、はい、漫画家さんの、はい、その人もヤンバーガーであれヤンバーガーになりましたかみたいな。
その方も小学館サンデー
だったと思う。
なるほど、
うん、だから結局のところコナンだってさ、あれ連載しようとしたらさ、うん、前例がないからって止められたんだぜ。
ああね。
で金田一くんが流行った
から、
コナンくんの方が後追いみたいになっちゃってるけど、あれ実はアイディアとしては多分コナンくんが
先だったんですね。
だからちょっとパクリみたいにされてかわいそうだよね。
そのブームに乗っかったみたいな扱いされちゃってね。
まだ金田一くんもやってるしな。
そうですね、金田一くんもまだやってますね。
すごいよな。だからここでパッとナーバスブレイクダウンが来るかと思うと全く来ない。
金ねえとか操り左近とか来ないなと思って。
操り左近はちょっと来るかもわからんな。
うん、書いてほしいな、操り左
近。田上先生はツイッターアカウントがあるんだけど、田上さんがもうじいさんだから、うん、パスワード忘れてる。
いい話だな。どっか紙に書いたパスワードがノーなってしもうたみたいになってたんですね。
レディープレイヤーマンに出てきたおっさんやんか。
なるほど。
それ打ち込んでる息子やし。
そうですね。
高見さんもでも言ってまだ57、3年前に57、60か。
あ、そんな若いんだ。もうちょい60超えてるイメージでしたね。
だからみんな若くして頑張ってんだよ。
そうそう、すごいっすよね、本当。
だから20代30代でもう大体出し切って
ね。
うん、まあとはいえ高見さんとかも相当稼いだろうからもういいんだろうけど、
ね、うん、うんうん、確かに確かに、うん、
そうだな。高橋留美子だってまだ漫画描いてるもんな。
まだ描いてますね。
巨乳を揺らしながら。
確かに巨乳ですよね、高橋留美子先生は。
ますます巨乳や
ね。高橋留美子先生の巨乳はもう良くないですか。
良くないって、よく漫画が巨乳ってすごい
出てきますけどね。そのこうよくネットとかで。
名前も超かわいいじゃん、高橋留美子。
かわいいですね、確かに。高橋留美子ってなんかこうアイドルっぽいというか、なんかわいらしいイメージが湧きますけど、
うん、まあ、そう、もうほんとあれだ、林真理子にサモン・イタリア
サモン・イタリアだってこうビシッと言いますけど。
いやでもさ、今だってちょっと女の人つらいのよ、この業界。漫画業界
さ、
あの時代に女の人でトップってすごいよね、
うん、すごい。いやすごいと思います。
男社会で
編集部とかなんてもう男ばっかりですしね。
しかもだからさ、やっぱり最初はとはいえさ、こう動物の医者さんとかでもさ、女性誌から行くじゃん、
うんうん、
少女漫画のさ、うん、少女女の子だけしかいない世界からあるけど、うんうん、いきなりサンデーとスピリッツでしょ。スピリッツなんて創刊からでしょ、すごいよな、うん、スピリッツなんて基本的には、まあ当時はおっさんはあんま読んでないかもだけど、青年しか読まない
の、ね、うんうん、まあ、サラリーマン向けとかそういう感じですよね、大学生向けとかって。
すごいよね、高橋留美子は。
まあだから高田留美子さんのおかげで結構そのサンデーだけじゃなくそのジャンプも含め少年漫画に結構女性作家が入れる感じにしてくれた感じですよね、
うん、
きっとね。
いやそれはそうだよ ね、
この人がいないと多分もっと今増えましたけどね、昔なんてこのたった一人で戦ってるような感じですからすごいですよね、やっぱり。
すごいよね本当に。まあ文春劇
か、確かにうるせえやつだと目の一刻かけるってもうそれだけですごいのに、ランマもイネーションもヒットしてますからね、その後
このサングラス見てこの
いい写真、それ高橋先生の若い頃ですか。あ、ルビちゃん百科、
このドロップの
なんか森三中が痩せたみたいな感じになってますけど、あ、いい写真ですね先生の、そのなんか
ルミちゃん百科や、ね、
ルミちゃん百科セピアな、今それググれば出る画像なんでしょうか。
君はこんなにも面白いうるせえやつらを書かれている高橋留美子先生のことを知りたくないかい
知りたいいいですねそれ。
ルミちゃん百科、
ルミちゃん百科
本当漫画描くの好きみたいだよね、なんかね、素晴らしいよね、
すごい素晴らしいことでございます。ちゃん百科、今の写真面白かったな破壊力があったな。
でもオタクを作った人だけど、うん、オタクっぽさあんまりない人で、
ああご本人って全然その何オタクみたいな噂って全く聞かないですよね、うん、あの他の女性作家ってあるじゃないですか、なんか、まあ、
まあまあ
今の人って、ね、まあまあ明らかにこうアイドル好きとかそのサッカーの日本代表のイケメンが好きとか、うん、なんかフィギュアの羽生くんが好きとかなんかもうチラチラ見せちゃうじゃないですか、うん、全然見えないですね、だから全然
あ、ね、あ
ないんでしょうねおそらくそういう、
うん、そうだね、だからなんかだからうるせえやつらもハーレムものじゃないし、
はいはいはい、
あのマジで嫌われてるじゃん、
うんうんうんうん、
当たるが、
うんうんうん、
それってやっぱすごいなと思って、今 の、 あのその流れのものって、うん、どっか好きやったりするじゃない、
みんなとか結局みんなめっちゃメロメロになるみたいなね、
うん、だから、ラム以外全然好きじゃない
んだよ、うんうんうん、
ひどいなと思う、ひどいなっていうか、
そうですよね、
俺そこは面白いところだし、うん、あのそうだからさ、ラムとかも、
はい、
好きそうに見えて全然好きじゃないじゃん、
うんうん、
そこってなんか今の、そう好きどころか嫌いじゃん基本的に、
そうですね、
今のやつだと多分さくらとかでも少し好きだったり見直したりしそうじゃん、うん、
とか今のハーレムものって男の方がそんな積極的でないのになぜか女性はみんな心の中でちょっと好きでいてくれるみたいな都合がいいですけど、
だって忍ぶどしすら全く好きじゃないじゃん、
そうですねすごい
付き合ってたのに連載開始して
そうですよね、誰も当たるのほど興味ある女性がいないっていう状態そうですよね、今のハーレム漫画からしたらありえない展開ですよね、う
ん、なんかハーレム漫画じゃない
ないんですよね、うん、その一見当たるに対して魅力的な女キャラいっぱい出てくるけど、うん、全然違うんですよね構造というか、そう
そ
う
そう、だから男が大体変なのばっかりじゃないので
面倒
おかしいしさ、
面倒くん面白かったな、
なんかあの、ラムのこと好きなの、トラのやつ
も、あ、トラのやつね、
バカで
したいたいた、
ろくな男がいない
そうですね、あ、確かに、うん、そうですよね、
そうだからね、アニメしか見てない人はまたあれは押し節なんでね、
あ、はい、
あの押し守もひにくれててうるせえやつらもなんか大嫌いだからさ、もうあの、うん、自分あの原作では名前すら出てこない3人組の方ばっかり、
はい、フューチャーして
フューチャーしてさそれはどうかなと思うんだけど、
おじいさんの歪んだね、その
だから原作者の喜ばないことさせたら日本面白くなるね、あの人はパトレーバーにスーダリービューティフルドリーマーにしてさ、
はい、
だからうるせえやつらの1作目とかさ、パトレーバーの1作目とか、うん、まだちょっと忖度とかさちょっとあってさ、
はいはい、
作者は喜ぶけど、うんってところなんだけど、もう本当に押し守るが
作者が嫌がること
だ、作者が嫌がることだけど、だってさ、映画版でカムカクランシー出さないんだから整備員の話ばっかりやる
そこにカメラを当て、ずっと当てて
そうそうそう、バトレーバー2なんてほぼ最後の作品じゃん、カヌカ出さないかね
そうですね、
まあ、作品的に合わないと思った
んだ
ろ
う
ね。
あれだからおじいさん好きな人はもうおじいさんってそういう人だっていうのもちょっと分かってるし、うん、そこがいいと思う人だけが見ればいいんですけど、そうじゃない人は嫌でしょうね。
ただだから広角シリーズなんかは2作しかないけど、うん、好きだからつまんねえよなと思って。
ああ、おじいさん自体が広角を好きすぎてというか、
あのさ、意外と言わせてないことだけど両方とも原作ままじゃん。
うんうん、
特にイノセンスの方ってオリジナルストーリーみたいに思われてるけど、
そうですね、
あの元子がいるバージョンで原作にがっつりあるじゃん。
ありますね、ま
あ、いわゆる1冊しか高画機動隊ってなかったんだけど、今は3冊であるけど、うん、まあ、あの1冊で要は面白い話2本で、
うんうん、
まあ、で基本的にそうだ、ね、人形使いの最後の話だし、
はい、
その前のよくできた話がイノセンスになってるだけだから、はい、まあ、実は推しオリジナルって画面とかだけなん
ですね。そうですね、確かに。
考えるとやっぱりパトレーバー2の方がオリジナリティが高くて、
その推しさん武士が炸裂してるっていう意味ではそっちってことですよね。
うん、なんかでもまあ正直パトレーバー2で終わった人じゃない。
あれ、その後結構作品出てるけれども。
何、どれ。
スカイクロラとか。
スカイクロラなんだお前。話もせんじゃねえ。 R100 かスカイクローラーか。あー、だからさ、もうあからさまにつまんねえもんな、スカイクローラーなんて。
そうですね、スカイクローラーは本当に、
いやー、もうつまんなかったな。絵もあんま面白くなかったな。 あれ、着せ数しか入ってないんだっけ。なんかストーリー、あれな、原作、脚本もなんか喧嘩してずれちゃったん
だ
よな、あの人ね、面白い人。だからやっぱりスタッフ面で何でも考えても一番やっぱ面白いのはバトレーバー2だと思うよ。で、やっぱその前段階で言うとビューティフルドリーマー。
ああ、なるほど。
まあその2作品と、まあ、うるせえやつらとかテレビシリーズは置いといてね、
はい、
映画でもこの2作品かな。 で、なんかさ、一時すげえつまんないものを取り出してさ、でそれでその時の話聞くと、なんか本当にやーとか好きだってさ、
は
あ
は
あ、なんか、ああなるほどねみたいな。本当にやーもう今の人ってきついけど分かんねえよ、今の本当にや
ーって
、ダンサー・イン・ザ・ダークとか、うん、まあ、それ以降の作品って、うん、とはいえ分かんねえよ、うん、その前のヨーロッパとかだと分かんねえね、何言ってるか全然食べてもらうんだよ、本当に。
ただただしんどい時間が、
なんか押し守るが好きって言うからもう見たくてさ、
ええ、
当時なかなか見れなかったんだけど頑張って見たけどさ、途中でやめたからね。そんだけ苦労してやっと見たの、絶対面白くないなこれ。もう何言ってんだかさっぱりやがって。やっぱりエンタメを考えなかった時代ってやっぱ押し守るもあって、
うんうんうんうん、
でその名曲もあの天使の卵だよな。天使の卵が全然面白くないんだよね。何やってんだかさっぱり分かんないんで、やっぱそこまでいっちゃうとダメなんだよ。
そうですね、
やっぱりルパンがダメになって、うん、でその代わりに天使の卵を取って、うん、それでコケってちょっと干されてたじゃん、なんで、
はいはい、
で迷宮物件とかで帰ってきて、
はい、
でパトレーバーでまた復活。パトレーバーなんかは多分、うん、結城まさみとかがうるせえやつのファンだから、
はい、
でそれで押し守るってあの人を使いたいと思って呼び寄せたら、うん、もう飛んだ最悪を引き寄せたみたいな。
キングボンビーおじいがやってきたみたいな。
おじも俺が考えたのに。
全部バーンって物件を壊すみたいな。
あのじゃんオタクのことなんてバカにしかしないよ絶対にさ。てか大体全ての人のことバカにしてるじゃん。
そうですね、なんかゴニョゴニョ言いながらバカにしますよ。
アニメ監督って大体そうじゃん、宮崎駿もそうだし。話インタビューとか見てたらさ、絶対書き出しが嫌とか言えない。相手の言ってることまずノーって言ってから、あの二人って絶対。
ああ言われるとそうだ。
いや、でやっぱりね、映画監督ってね、はっきり物言う人が多いんだよね。なんで白石に聞いたら、はい、後から直すこととかできないから、
うん、
そのこれはこう思いますとか言わなきゃいけないんだって。
なるほどなるほど、
うん、俺とかも後から自分と付き合わせすればいいやと思ったからそのまま話し合わせちゃうんだよ。
はいはいはい。
後から適当に書いて、でもそれってやっぱり文章ってやっぱとはいえかかる費用とか、
うん、
後からの修正にかかる手間とかが映画とは全然違うから、うんうん、
はい、
そのやっぱり言わなきゃいかんことは言わなきゃいかんのがやっぱり映画なんだろうね。
なるほど。 じゃあちょっと文筆業の人とそういうキャラクターとか性格に監督と特徴が出るのはそういうことなんですね。なんかこう、
うん、いやでもまあ口悪いよねみんな
映画監督
絶対付き合いたくないよ。押井守とかもさ、どうしてそのそ、ね、悪口しか言ってないもんな。押
井さんと別に差しで飲みたくないもんな。なんか
何言ってか分かんないしもじょもじょしてるし
さ。映画監督で確かにその差しで飲みたそうな人いないな。
ないよ。あれ見た？カメラを止めるな。
ああ一応見ました。
あの監督とかどうの？
いやですね。
なんか吉田豪がインタビューしてたけど。
あそうなの。まあまあするでしょうね。うん、今しとかないとですけど。
いや、まあ、じゃあまだ話してないよね。あれ前回して
ない。前回ちょろっとしました。はい。
もうそんな前だっけ？
はい、結構前ですね。
ね。
うん。まあまあロングランになってるから今も一応
いやだってすごい22億とかだよ。
ねえ半端ない。
ストップ行くんじゃ
ん。うんだから
まあなんかあれがねコードブルーとかすごいんだよね。
あそうなんですよね。
コードブルー誰が見てんだか分かんないんだけどコードブルーを見る層ってあるんだ
よ。コードブルーずっと1位とか取ってました
よね。すごい稼いでるの。コードブルーって何って思われたドラマなんでしょあれ。
ドラマはあのなんだっけヘリでなんか救助しに行くね、うん、やつなんですよね。
なんかつまらなくはなさそうなんだけどコードブルーについて誰も何も言わないし、うん、周りの人
がだから我々の近くにいる層ではない層がすごい言ってるんだ。
誰
わかんない
大韓民国の人たち。
いやでもないと思う。
人絶対
見ない。絶対見てないと思う。
なんだろう誰が見てんだろうと思ってコードブルーに関して言うと
ね。コードブルーしか見てない人会いたいな。
見たら意外と面白いのかもよ。見てないから分かんない。
そうですね。見たら面白いかもしれない。だって
ナチュラルとか見たら面白かった。
だってドラマもなんか人気で何本もよ1、2、3ぐらいこうやってんです
よ。なんか篠原涼子のやってるドラマとかも全然見てないからさ。
面白くないとも言いようがないですけど面白いんですかね。こう
でもあんだけ続いてんなら面白いんじゃないの。
なんか1個ぐらい見たこと、そういうの見といた方がいいですか。
あれ見たぜ、
はい、
なんだっけ継続シリーズのさ新しいやつあったじゃん、はい、
スペック
みたい
な。ああ。
スペックのまた新しいのもある
んですか。なんかスペックの最終章なんか続編っぽいの出るんですよね。
うん、まあ、スペックもまあまああれだからなんかちゃぶ台返しみたいなオチだから、
うんうん
うん、でもまあこうちょっと継続のあの渡部敏郎を文字面だけで殺しやがったからな死んだそうです
死
んだそうですじゃない。勝手にお前昔のドラマのキャラクターか俺あのパターン嫌いなんだよ。だから荒木先生とかもうやめねって思うんだよ、うん、続編で殺すなって思う
んだよ。続編で死んだっていうパターンね。
うん、さ100年後とかなら仕方がないけどなんかそんなふんわりでお前脇役みたいな殺し方したんだよあのキャラクターを殺す時にな
んでしょうね。まあそういう
パターンあれ結構ありがちじゃん。
ありますね。
すっげえ苦労して、はい、映画の1で生き残ったのに2で前提として死んでるのがやめてって思うんだよ。
結構それこそ海外ドラマでも結構ありますよね。
まあ海外ドラマもあれだろあの2お金が足りなくて
とか
あれあのアウトブレイクのピーターストーメアとか、うん、あんだけ仲間でわーって言ったら1話目で撃たれて死ぬっていうだからピーターストーメアがまあ1話契約だったし、2話目から出るようなまあ、ツアーの人じゃないからやめちゃうんだろうけど、
うん、
にしても
確かにね続編で死んでるパターンあるな、うん、
アウトブレイクはほぼ主役のお兄さんの弁護士だったら、それいきなり頭を垂れて死ぬし、この人はもうちょっと金銭が合わなくなったんだなって人がバンバン死んだな。
死んでましたねアウトブレイク。
アウトブレイクまだやってるからね。
ねえ
新作
長いっすよね。まあまあ向こうのは長いんですけど、
ね、死ななかったって言ってもう彼女も死んだのに
確か
に。あとねゲイで
どう、ね、うんなんかなってましたね。
アウトブレイクも一応シーズン1でアウトプレイするからな。なんやねんと思うけどね。
うん。変な話ですよね。まあしょうがないんでしょうけど、アウトブレイク。
ブレイクしたじゃんって思って。
またかいってなるわけですけど。う
ん、いやー、あれ最後まで見てる人も、まあ、いるはいるんだろうけど。まああのパターンだよ、ロストとかな。
あ
のもう人気がなくなるまで続いて、最後復讐
って終わるから、ね。ね、海外ドラマで付き合って結果最後それかいって結構ありますもんね。
でも絶対に俺見てねえけどあの ウォーキングオブザデッドとかもそんなんじゃないの？
なりそうですね。今シーズン9かな、9。
原作とかも関係ないでしょ？
もう関係ないと思います。はい、最後
の9。もう10年もやってんだ。
そうですね。
すげえ、
うん、リックがどんどんおじいちゃんに。
俺まだ戦車に隠れたとこまでしか見てない。
ここか。だいぶあります、そっから。だいぶそっからゾンビわちゃわちゃしますね。
買ったんやけどな、ワンだけ。
ああなるほど。
結構ワンで買ったらさ、で何でも見られるじゃん、ネット
で。そうですね、今は
何でも見られるわーと思うと見ないな。
そういうもんかもしれないですね。
あとなんかこれアメリカの突き放そう。
そういうことですね。じゃあ、
もうすぐあるよ。
はい。